生のここを問う。この後、代表質問、一般質問、いずれも質問を女性が、答弁は男性が担当します。区民が輝く環境づくり、自由民主党無所属クラブ、代表質問、吉住春夫。すべての女性が輝く社会づくりの命題である、社会全体で女性の活躍を応援する機運を醸成することが今求められている。質問1。意欲と能力のある女性が輝く環境づくりの推進状況は？
安心して妊娠、出産、子育て、介護ができ、職場で活躍できる環境整備が重要。待機児童対策を最重点課題と位置づけ、保育環境の整備、子どもの居場所づくりの充実、介護保険サービスの基準整備に取り組んできた。女性が働きやすい職場づくりについては、他の自治体に先駆け、ワークライフバランス推進企業の認定制度を立ち上げ、企業の取り組みを支援している。
質問2。女性の視点を取り入れた区民サービスの推進状況は？
女性の視点を生かした防災対策を避難所運営に生かしたり、審議会委員等の男女比率を一方の性が 40% を割らないという目標を立てるなど、女性の意見の反映や審議会等への女性の登用を積極的に進める。
生活困窮者自立支援事業。生活困窮世帯の中学生に対し、高校進学を目的とした学習支援を実施し、高校へ進学した生徒に対し、学習定着支援を実施したが、質問1、学習支援の実績と課題は？
5月末の時点で、23名の生徒が利用。経済的に困っている世帯への支援の一つとして、的確に実施し、包括的な支援の仕組みについて引き続き周知していく必要がある。
質問2。勉強意欲旺盛な小学生への支援や大学進学へ意欲を持つ生徒への支援も大切。 NPO 等の運営を支援するなど幅広く取り組む必要がある。所見は？
貧困の連鎖防止のためにも支援は大切。資金面の支援として、受験生チャレンジ支援や、教育支援資金などの貸付制度につないでいる。包括的な支援の連携先として、NPO 等、区内の社会資源の活用を考える。
地域包括ケアシステムにおける予防や生活支援等。介護は終わりが見えず、施設に入れたとしても、在宅であっても大変な思いをし、場合によっては介護する当事者も健康を害する状況になる。質問1。これまで介護する区民をどのように支えてきたのか。
介護者支援の取り組みとして、介護技術の習得を目的とした介護者講座や、介護者同士の交流促進を目的とした家族会を開催。介護負担の軽減を図るため、高齢者緊急ショートステージ業、認知症高齢者の介護者リフレッシュ等支援事業、認知症介護者相談等を行っている。
質問2。地域包括ケアシステムを構築する中で、どのような支援を考えているか。
高齢者総合相談センターが中心になり、支援が必要な介護者の情報を収集し、既存事業を的確に活用することにより、引き続き介護者負担の軽減に努める。地域ケア会議や生活支援体制整備事業等の実施により、住民同士のつながりが機能する地域づくりを進め、住民ボランティアや NPO 等の支え合い活動により、 地域全体で介護者を支えていく。
地域での高齢者の触れ合いと交流の場の確保。公衆浴場は気軽に高齢者等が集い、世代を超えて触れ合いと交流が持てる場となっており、地域の社会資源として捉える必要がある。質問1。公衆浴場が廃業することに伴い、四ツ谷地区民生委員児童委員協議会から提出された高齢者の触れ合いと交流の場の確保を求める要望書をどのように受け止めているのか。
公衆浴場が高齢者の触れ合いと交流の場として、高齢者福祉や健康増進、引きこもり防止において重要な役割を担っているとの内容であり、その点については同じ認識である。
質問2。四谷地区の公衆浴場の減少を受けて具体的な方策は。
特例措置として廃業が予定されている若葉湯に近い信濃町シニア活動館で入浴時間を3時間程度延長することを考えている。
観光振興事業について。新宿区議会公明党代表質問、豊島敦史。新宿はさまざまな国の方が訪れる人気の国際観光都市となっている。観光を通して古典、文化、芸能、漱石参謀や神楽坂の街並みなど区の多様な魅力を世界に発信することは、区の発展、地域の活性化において大変重要である。質問1。 Wi-Fi 環境の整備は観光客へ情報提供をするための重要な基盤なので、スピード感を持って対処すべき。
観光振興協会、東日本電信電話株式会社等との共同により、仮称新宿フリー Wi-Fi を構築する合意書を締結した。既存の民間設備との効果的な連携を実現するとともに、本年度中に具体的な整備を開始する。
質問2。新宿観光振興協会が運営する予定のポータルサイトは、利用者にきめ細やかで分かりやすい情報を提供すべき。区の考えは。
観光振興協会等と連携し、地域や商店会のイベント情報、ニーズの高いグルメ情報等を多言語表示等で分かりやすく提供するポータルサイトを構築し、国際観光都市新宿を効果的に発信する。
地域包括ケアシステムの推進。介護保険法の改正により、質問1。訪問介護および通所介護の介護予防給付が地域支援事業へ移行される。多様なニーズに対応し、自立支援のためのサービスを提供するには、サービス提供の主体である新宿区とノウハウの蓄積のある民間事業者等との連携が重要となる。新しい総合事業の内容は。
現行の予防給付での訪問介護や通所介護と同等のサービスに加え、簡易な家事援助を提供する生活援助サービスを新たに創設し、専門知識や技術のない高齢者や主婦の方でも制度の担い手として高齢者の多様なニーズに応えられる仕組みを検討している。
質問2。包括的支援事業に追加された生活支援体制整備事業のために、地域にどのような仕組みを築くのか。
高齢者総合相談センターと連携し、地域課題の把握等を行う生活支援コーディネーターや多様な関係機関との定期的な情報共有等を行う協議体を設置し、地域におけるコミュニティの活性化や住民等の主体による生活支援の充実に取り組む。
若者支援について。少子高齢、人口減少社会においては、まちづくりの担い手となる若者たちが本来の力を発揮できるような支援が必要である。質問1、勤労者仕事支援センター内で行うワンストップでの若者の就労相談を行う若者版ワクワークの構築の進捗状況は。
パソコンや電話の設置、担当職員の配置など、当初計画通り準備が進んでおり、7月1日から愛称をここからジョブ新宿として開始する予定。
質問2、就労に向けた準備仕事体験等の支援と、さまざまな理由で社会的自立が難しい若者への支援を合わせて行えるような拠点整備への考えは。
子ども総合センターと勤労者仕事支援センターが連携を強化し、若者支援拠点として関係機関を調整する仕組みを検討する。
保育園の待機児童解消を。日本共産党新宿区議会議員団代表質問、河村則明。質問1、昨年度も保育園入園に関する相談が多く寄せられた。多くの方が困難を抱えながら待機している。来年度4月の待機児童数はゼロになるのか。
来年4月までに計画以上の778名の定員拡大を図り、解消を目指す。
質問2、保育ニーズが高い牛込タンス地域や四ツ谷地域は賃料が高く、保育園適地が見つかっていない。待機児童対策を地域課題と捉え、地域のさまざまな団体の協力を仰ぎ、保育園適地の掘り起こしを。
賃料補助制度を新設し、地域の方々の協力を得ながら積極的に新設を進めていく。
質問3、保育園運営事業者が見つからない場合や、早稲田南町保育園のように本園が公設の場合などは、公設公営で行うべき。
公設公営の子ども園の整備や保育園の定員拡大を行ってきた。早稲田南町保育園分園については、運営主体が異なっても、統一性のある保育を行うよう、区が関与していく。
質問4、大久保三丁目再開発や、西新宿五丁目中央北地区再開発等の大規模マンション計画地内の認可保育園設置の進捗状況は。
大久保三丁目地区については、平成28年度中、西新宿五丁目中央北地区については平成29年度中に認可保育所設置に向けて要請し、協議を進めている。
区長の政治姿勢について。戦争法案に反対してほしいとの願いが、先の区議会議員選挙で我が会派が過去最高の得票率をいただいた最大の理由と感じている。質問1、安全保障関連法案と過去の戦争の評価についての区長の所見は。
安全保障法案については、さまざまな課題が提起され、国民の間でも多様な意見があることから、丁寧な法案審議がなされ、国民に十分な説明責任を果たしていくべきと考える。過去の戦争について深い反省に立ち、同じ過ちを二度と繰り返さないという決意のもと、戦争の悲惨さと平和の大切さを訴える平和啓発事業を推進していく。
質問2、労働者派遣法改正は正社員化の道を閉ざし、生涯派遣を押し付けることにつながると考える。区長の所見は。
労働者派遣法改正の目的は、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護を図ることだが、その影響については様々な論議があり、国会で審議されているので、内容を注視していく。
質問3。多くの区民がブラック企業などの雇用問題で困っている今、身近な新宿区が労働相談窓口の設置を。
東京都労働相談センターと共催で該当労働相談を実施している。法に基づく指導監督権限は労働基準監督署が所管しているため、直接相談窓口を設置する考えはないが、今後も関係機関と連携していく。
介護保険について。質問1。介護報酬削減が事業者に深刻な影響を与えている。至急実態調査を行い、必要な支援を行うべき。
平成28年度に介護サービス事業所の経営や人材確保の状況に関する調査を予定している。介護サービス事業者協議会等を通じて現場の声の把握に努め、人材確保等の支援を実施する。
質問2。利用者負担の増について、区民に不利益が生じないよう丁寧に周知すべきと考えるが、区の対応は。
介護保険便利帳、小冊子、ポスター等でお知らせしているが、ホームページや区広報等を広く丁寧に周知していく。
質問3。特別養護老人ホーム増設について、公有地の活用等いくつか提案してきたが、その進捗状況は。
現在のところ整備地は確定していないが、民設民営を基本とした整備を促進していく。
ダブルケアに対する取り組み。民主党無所属クラブ。代表質問、鈴木博美。近年の晩餐化や長寿命化の影響で、子育てをしながら親の介護も同時に行うダブルケア負担者が増えている。負担者に生じる子育て、介護、仕事等の横断的な課題を一括して相談できる窓口がない状況の中、負担者の多くはそれぞれを別の問題と捉えがちである。その結果、何から手をつければよいのかが分からず、自分自身を責めてしまうことがある。ダブルケアは全く新しい社会的課題であることを負担者自身が理解することが必要である。負担者向けの行政サービスや相談窓口を横断的にまとめて案内するなど、積極的な周知と対策を。
子育て支援事業や介護サービス事業に関するホームページ、ガイドブック等をダブルケアに着目して編集するなどの工夫を行う。また、負担者ごとに異なる事情に応じて最もふさわしい支援を行えるよう、研修で知識の習得や事例検討を行い、職員の対応力向上に努める。
地域包括ケアシステムの推進。区内に点在する在宅医や訪問看護ステーション、介護事業者などの情報が一括して掲載されたマップを作成し、医療、看護、介護の連携強化と区民への周知を。
医療機関や介護サービス事業者の機能、特色を集約したマップの作成や情報発信を行うための検討を進める。
防災スピーカー。新宿区民の会。代表質問、野津健。定期点検を兼ねた日常的なアナウンス内容をエリアごとに分けることや、大会社に広く対応する内容に変える考えは。
エリアや内容を変えることは技術的に可能。ご提案は効果や有効性を精査し検討する。
特区のあり方。大阪都構想の住民投票は区割りが影響したと思う。区の合併の議論も人口や財政を標準化したような区割りでは多くの住民による合意形成はできないと考えるが、区長の見解は、
区のあり方を構築する中で主体的に判断する考えである。
命を守る区政の推進。社民党新宿区議会議員団代表質問、河野達夫。命を守る区政実現のため、質問1。首都直下地震から区民の命を守る施策では、神戸の教訓からも建物の耐震補強と家具類の転倒防止は絶対欠かせないが、今後の取り組みは。
手厚い耐震化支援と家具転倒防止の負担軽減や周知に今後も取り組む。
質問2。子どもたちの命を守る児童相談所の区移管が進展しないのは何がネックで、今後何を行うのか。
都は移管に懸念しており、今後課題の検討を深める。
質問3。高齢者の命を守る孤独死をなくす取り組みや特別養護老人ホームの今後の整備は。
見守り支え合い連絡会を充実させ、該当施設は公有地の活用を進める。
総額8億円の時間外勤務を見直し、ワークライフバランス、コスト意識の向上を。日本を元気にする会新宿。代表質問、伊藤洋平。フレックスタイム等の新しい働き方の導入予定はあるか。
職員のコスト意識の向上を図るとともに、住民サービスの低下にならないことを前提に、フレックスタイム制度等の導入の可否についても検討していく。
新宿区民の区政参加。インターネットにおける投票制度など、新しい区政参加への取り組みについての考えは。
インターネット投票は自宅で意思表明ができるため、参加者数の向上が期待できるが、高齢者などの情報格差やネットワークセキュリティの問題、個人認証の方法などの課題があり、現時点では困難であると考える。
以上、代表質問でした。ここで会派名と略称をお伝えします。自由民主党無所属クラブは自無区、新宿区議会公明党は公明、日本共産党新宿区議会議員団は共産、民主党無所属クラブは民無区、新宿区民の会は新宿会、社民党新宿区議会議員団は社民、日本を元気にする会新宿は元気会。この後、会派名は略称でお伝えします。一般質問。質問者は自務区小倉俊彦。教育行政について、地域の実情を踏まえ教育の質を向上させなければならない。地方教育行政や学校運営に対して地域住民の意向が適切に反映されていくための施策は。
学校運営協議会の参画や地域共同学校の指定の取り組み等を通じて、地域の声を反映した学校運営に努め、地域住民の意向がより一層反映できるよう、区長に寄せられた意見も含め、総合教育会議で幅広く議論する。
質問者は、公明、木本博之。消防団の充実強化について、防災力向上の課題は消防団員の確保、区の一層の取り組みを。
多様な媒体、機械を活用し、さらなる乳団促進を進める。
乳団促進のため、特別区学生消防団認証制度を活用すべき。
ホームページに制度を紹介、大学等の協力で周知へ。
慰労として行っている家族観劇会の内容を充実するよう検討を。
幅広い世代の方に喜ばれるよう内容を検討する。
質問者は共産佐藤圭一。空き家対策の充実について。空き家の増加が社会的問題になっている。実態調査を行い対策計画を策定すべき。
計画の策定に向け実態調査の方法等を検討する。
解体除去費用の助成や有効活用のためのサポート対策を検討すべき。
法律の適切な運用により対応できると考え、助成は考えていない。実態調査の結果を分析し、区の特性を生かした対応を検討する。
質問者は民務区三雲隆政。災害時の外国人への情報発信。災害時に外国人住民や観光客へ情報を提供する場合、リアルタイムで情報を多言語化する必要がある。区の体制は。
都が設置する外国人災害時情報センターとの連携等で、新宿多文化共生プラザを拠点とした情報収集・提供を行うほか、地域の日本人と外国人による多文化防災ネットワークの構築により、多様な母語での的確な情報発信に努める。
質問者は新宿会榎木秀隆。安全安心のまちづくり。ぼったくり被害が激増している。客引き防止パトロールの強化や注意喚起チラシの配布等を徹底すべき。ぼったくり被害者救済団体への区の対応は。
団体の立ち上げ準備を進めていると伺っており、相談に応じると丁寧に対応していく。
条例に罰則を盛り込む考えは。
罰則規定の追加も選択肢の一つだが、警察との連携や体制等の課題があり、引き続き検討する。
質問者は自無垢大門幸恵。不服申し立て制度について。行政不服審査法の改正に伴い、採決について有識者からなる第三者機関が点検することになったが、第三者機関の共同設置の考えは。
各区で不服申し立て件数が異なることなどから具体的な検討はなく、区単独で設置する方向。
どのような有識者を念頭に置いているのか。
行政に関する学識経験者や弁護士を考えているが、付属機関の活用を含め総合的に検討する。
質問者は公明三沢秀子。西富久の安全安心対策。再開発に伴う防災対策として、人口増加に伴い避難所の都立総合芸術高校を早急に整備すべき。
備蓄倉庫の校内設置を都に働きかける。
富久クロスの入居者を含めた訓練を実施すべき。
地域の連携強化に取り組む。
小学校と町会等の共同の防災訓練を積極的に拡大すべき。
地域の実情を踏まえ共同の防災訓練の実施を支援する。
質問者は民務区志田雄一郎。ペットの防災対策。避難所での ペットの保護は安全面、衛生面への対策やアレルギー等で動物が苦手な避難者への配慮が必要。早急に全避難所で飼育場所の確定を。
学校避難所動物救護マニュアルの中で、人間の居住場所と動物の飼育場所を完全に分離することを基本方針としている。方針を踏まえ、避難所運営管理協議会に参加し、協議を重ね、引き続き飼育場所の選定に取り組む。
質問者は、新宿会、藤川隆。国家戦略特区への取り組み。歌舞伎町ルネッサンスのように、地域創生や町おこしへの取り組みは、地域から発案すべき。外国人や外国企業に対し、起業や誘致を呼びかけるプロジェクトを立ち上げ、産業誘致、雇用創出、町おこし、地域創生の一助として特区を活用する考えは。
新宿のブランド力を高め、国際ビジネス拠点として海外から注目されるよう、区の魅力を国内外に発信している。
質問者は事務区渡辺清人。自転車の交通ルール改正。道路交通法改正に伴い、自転車交通ルールやマナーのさらなる周知徹底を。
啓発用チラシを配布するほか、施行された内容を区広報やホームページ等で周知する。
行政、警察署主催の交通安全教室の実施と、受講証明書の発行の検討を。
警察と連携し、小中学校や地域で交通安全教室を実施。小学生向けの自転車教室の参加者に、自転車教室修了証を今後も配布する。
質問者は、公明、北島俊明。高齢者と特殊詐欺対策について。振込詐欺等の被害情報等を集め、関係部署での情報共有の徹底や、被害多発地域での注意喚起をすべき。
警察署と関係部署との会議体を設置し、情報共有や個別訪問の検討等を行う。
詐欺・悪質商法対策では、自動通話録音機の的を絞った貸し出しや、家電メーカーとの連携をすべき。
被害者等に優先的に貸し出す。機会を捉え、メーカーに働きかける。
以上、一般質問でした。